この度は KGK キリスト教員生会にキリスト社員生会にお招きいただきありがとうございます。今年の3月生で国際キリスト教大学 ICU を退職しました。今は名誉教授という称号肩書きをいただいて専門の数学の研究を続けるとともに児童養護施設や母子生活支援施設での学習支援などのボランティアをしています。研究しているのは数学の中の代数的組み合わせ論という分野で、正多角形や正多面体のように対称性の高い構造とそれに関係する理論を研究しています。携帯電話などの通信で混信が起こったり、コンピューターのデータにエラーが生じた時にそれを修正して元に戻す誤り訂正符号という技術があり、それとも関係していますが、私が研究しているのは生活とは直接関係ない、いわゆる純粋理論における問題です。それが解けると定理と証明という形にして論文にして、査読付き国際学術誌レフリードインターナショナルアカデミックジャーナルに発表しています。6月の終わりから7月の初めにかけて2週間スロベニアで国際会議と若手を中心とした研究会があり行ってきました。国際会議では研究成果の発表もしましたが、若い研究者が何人か質問をしてきて、帰国後も頻繁にやり取りをしています。大学では数学を中心に教えていたわけですけれども、私は文系の学生が使う数学や一般教養、理系の学生の基礎科目や数学専攻の学生が学ぶ専門科目など、さまざまな授業を担当してきました。それぞれの学生にとって何が大切なのかを考え、学習につながらない教育は単なる自己満足に過ぎないと考え教えていましたが、教育は本当に難しいと思っています。また障害を持った学生やさまざまな困難を抱えた学生の学習支援やボランティア活動を通してサービスラーニングというプログラムの責任も持ち、学生を国内外でのサービス活動に送り出したり、アジアやアフリカの国々に学生と一緒に行き、受け入れ機関の方々との交流やプログラムの調整をしていました。先ほどボランティアをしていると言いましたが、使える心を持ってサービス活動をしながら学ぶサービスラーニングという生き方に出会えたことをとても感謝しています。自己紹介とともに大学の先生の仕事について少し話してみました。私のホームページからは ICU オープンコースウェアの絵のリンクもついています。授業の内容は講義ビデオとともにインターネット上で公開していますので、興味のある方はご覧になってください。私のホームページにはアカシアメッセージなども掲載してあります。私がどのようにしてクリスチャンになったかに興味を持たれる方がおられるかもしれませんので、2009年に国際キリスト教大学のキリスト教週間の特別キリスト教概論というプログラムでお話しさせていただいた時のスクリプトを持ってきました。興味のある方は読んでいただければと思います。この証は私以外の個人に関わることも含まれているため、ホームページには掲載してありません。その点はご理解いただければ幸いです。昨年末までもう一つ大切にしていたのが聖書の会です。2003年から学期中毎週木曜日の夜にキャンパス内にある我が家で学生たちと聖書を学んでいました。途中人数が少なくなり続けられるかなと不安な時も何年か続きましたが、ここ10年ほどは安定して5人、10人、15人、20人、25人と集まる人が増えていきました。始める時に先輩の先生から、クリスチャンではない学生も気楽に参加することができる会になるといいねと言われ、聖書研究会とはせずに聖書を一緒に読みませんかと案内を出し、気楽に参加できる会を目指しました。ある時期、障害やさまざまな困難を抱えた学生の支援の責任も持っていたので、この支援の働きを通して会う学生も誘いました。皆さんの周りには 発達障害なども含めた障害を持った学生や困難を抱えて大学に来れなくなったり、大学には来ているようだが授業には出席できなくなっている知人友人はいませんか？人は困難が一つだけなら乗り切れても、それが多方面にわたると精神的にも病んで自分ではどうにもならなくなってしまうように思います。私が相談に乗って解決に至ることはほとんどありませんが、さまざまな周囲の人たちが互いに支え合うことはとても大切だと考えています。聖書の会では家内が毎回ケーキやクッキーとお茶を用意してくれましたので、それを楽しみに来ていた学生も多かったと思います。ディスカッションスタイルで福音書を中心に毎回5節から10節読み、私が問いを用意しておき皆で考える形式を取りました。特に福音書記者が、そしてイエス様が何を伝えようとしているのかを丁寧に読み取っていくことを大切にしました。正確には分かりませんが、クリスチャンは3分の1程度で、クリスチャンの方が少ない回でした。マルコ・ルカを読んでから使徒行伝を学び読み、それからマタイ・ヨハネ、最後にヨハネの手紙を学びました。ヨハネには愛するという意味の動詞アガパオが頻繁に現れますが、その原義元の意味はウェルカムという意味だということを学び、お互いにウェルカムすることを大切にしました。この回では何でも聞いていい、何を言ってもいい、基本的に発言を否定せず、言葉の背後にあるものに思いを寄せ、どのように受け取ったらよいかを考えるようにしました。皆さんの教会や出席しておられる集まりで、これは聞けない、これは言えないということはありませんか？最後には一人一人に感想を言ってもらっていましたが、今日は全くわからなかったとか、今日はパスと何も言わないことも歓迎、難しいよねと応じ、分からなさを共有できるようにしました。パスをすることが多い人が深刻な悩みや経験や葛藤を打ち明け、皆何も言えなくなることもありました。誰かが人を連れてきたら、初めて来た人を歓迎することで連れてきた人をウェルカムする、時には自分の考えを長々と話したり、いろいろな質問を投げかけてくる人もいましたが、皆ウェルカムしました。何を聞いてもよい、何を言ってもよい、何も話さずケーキやお菓子を食べているだけでもよい、居場所として楽しんでもらうことを大切にしました。聖権という言葉を使う人もいましたが、特にクリスチャンでない人たちは読書会とかホームパーティーとか鈴木サロンとか呼んで誘い合わせてきてくれました。そのような呼び方ももちろん歓迎でした。聖書の数節を丁寧に考えながら読んでいく形式を取りましたが、聖書の箇所を言葉として理解するよりも、一人一人の応答からその背後におられる神様の働きを見させていただくことを願っていたのかもしれません。最初は私との関係で来ている人が多かったと思いますが、だんだんと出席者同士の交わりが始まり、いろいろな交友関係ができていったようです。障害を持った学生の支援も自主的にしてくれるようになり、お茶を入れたり資料を配ったりと、皆と一緒に学ぶ会、そして多くの人の居心地の良い居場所となっていったように思います。学内住宅から転出したことを機に、昨年末で一旦終わりにしましたが、407回目の最終回は45人集まってくれました。今はそのメンバーが自分たちで新しい会を始めています。会の名前はやっぱり一緒に聖書を読みませんかです。ある参加者が、この会はクリスチャンとノンクリスチャンうまく言えないが、他の意味でも教会がない会だと言っていました。福音書で描かれているイエス様も区別をされなかったのではないでしょうか。いろいろな意味で、私はここにおられる鎌田主事や他の方々と協力して私学会の責任の一部を担っています。カンザス大学や筑波大学で教えられた経済学者の大谷義彦先生が現在は会長を務めてくださっています。私学会についてホームページには キリスト教信仰を有する若手研究者や研究職、またはそれに準ずる専門職を目指す大学院生、または学部生を励まし支援する任意団体とあります。 KGK とは独立の団体ですが、主事の方々にも何人かお手伝いいただいております。毎年夏にリトリートを企画、他に講演会を開催し、限られた額ですが寄付を募って研究助成金も支給しています。ネットワークを築き、キリスト社の若手研究者やそれを目指す学生の相談にも乗りたいと願っています。今年のリトリートは8月23、24日に浜名湖のバイブルキャンプ場で開かれます。案内もできており、交通費などの補助もありますので、ぜひ参加してください。有賀久志先生をご存知ですか。 KGK の初代総主事でもあり、すぐ書房という出版会社を立ち上げられ、優れた本をたくさん世に出され、2015年に天に召されました。この有賀久志先生が、キリスト者である学生が将来大学やその他の研究機関で信仰を生かした研究や教育に従事するものとなる志を持つことを励ますために、大学教員などに呼びかけて2002年に始まったのが私学会です。キリスト社の研究者が研究、教育、その他の専門的職務において信仰を生かした良い働きをするようになること、これが有賀久志先生の、そして私学会の願いです。皆さんはキリスト社の研究者が研究、教育、その他の専門的職務において信仰を生かした良い働きをするようになることとはどのようなことだと思いますか。私はその答えは一人一人に委ねられていると思います。その意味で明確な答えはないのかもしれません。しかし私は定年を迎えた身ですから、私が伝えられることは何だろうと考えてみました。そのことを次にお話ししようと思います。私は学び、研究することによって得られる最も大切なことは謙虚さではないかと思います。皆さんは現在さまざまなことを学んでおられると思います。少しずつ理解し、さらに深いことを理解できるように学ぶ、成長していくことでもあります。それは素晴らしいことです。それは同時に自分はどれほど理解できていないかを知る営みだとも言えます。今回もスロベニアで若手の研究者からいろいろな質問を受け、それが私の研究分野でありながらほとんど答えられませんでした。時間をかけて勉強し直し、少し応答をしましたが、真剣に問題を考え始めると自分がどれほど理解できていないか、を知らされるのが通常ではないかと思います。さらに自分が学んでいること、研究していることがどのように他の問題とつながっているかがわからない。おそらく皆さんも自分が勉強していることが何になるのだろうかとわからなくなる時があると思います。私は全く役に立たない数学を勉強しているのでなおさらです。今日は数学の話を長々とするつもりはありませんのでご安心ください。でも一つだけはお話したいと思います。皆さんはコリゲンダムという言葉をご存知ですか。数学にはコリゲンダムというタイトルの論文がたくさんあります。訂正という意味です。もっと直接的には、私が前に書いた論文の定理は間違ってましたということです。数学は一旦ある定理が証明されると、時代が変わっても条件を満たす限りにおいて絶対正しいという普遍性を特徴としていますが、論理が複雑になってやはり間違ってしまうことがある。査読者がチェックしますが、それも十分できないことがあります。間違いが見つかると、間違ってましたという論文をまた出すのです。潔いと思いませんか？最近は論文数や情報量が多くなりすぎて、コリゲンダムが減っているようです。精緻な論理展開の訓練は、他の問題を考えるときにもとても大切なことだと思います。私が数学を研究するのは単に自分の知的好奇心を満たすためだけではないのかと悩んだ時期もあります。私が研究していることは直接的に 人を幸せにすることには関係しないかもしれないけれど、数学の教育も含め真理を探求する人の営みの中でとても大切なことだと最近は考えています。先ほど聖書の会の話の中で分からなさを大切にすると話しましたが、聖書も理解することがとても難しい書物です。神様のことを人間の言葉で書いているのですから当然かもしれません。私は2年間で旧約聖書を1回、新約聖書を2回読む計画で、2011年から聖書通読の会も主催しています。バイブルリーディングクラブの頭文字を取って BRC2019 が現在進行中です。今朝読んだのはエステル記の7章と8章でした。8章11節には、こうして王の命令によってどの町のユダヤ人にも自分たちの命を守るために集合し、自分たちを迫害する民族や州の軍隊を女や子供に至るまで一人残らず滅ぼし、殺し、絶滅させ、その持ち物を奪い取ることが許されたとあります。女や子供に至るまで一人残らず殺すです。恐ろしいことです。自分たちを迫害しているからという理由でこんなことをしても良いのでしょうか。ちょっと前に読んだ歴代下15-13節には、子供も大人も男も女もイスラエルの神、死を求めない者は誰でも死刑に処せられるという契約を結んだとあります。何とも恐ろしい契約です。無論背景を丁寧に学ぶことは大切ですが、聖書を神の言葉として読むときにどのように受け取ったらよいのか、聖書に書いてあるこういった非人道的なことを非難する人たちにどう答えたらよいのか、正直言葉を失います。しかしだからこそ謙虚になり、神様に信頼して聖書からのメッセージを受け取っていく営みを続けていきたいと思います。簡単に何らかの答えを見つけ自分を納得させることはできるかもしれません。しかしそれは神様が喜ばれることでしょうか。継続的に学び研究しながら培われる謙虚さを持って真理を探求し、神様の御心を粘り強く求めながら達し得たところに従って歩んでいく営みは、私たちの信仰生活の大切な部分なのではないでしょうか。皆さんは世界中の人々が皆さんのようにクリスチャンになれば、人々が平和に豊かな生活を送ることができると思いますか。私はそれほど単純ではないのではないかと思います。ヨハネによる福音書2章23節から25節には、イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも明かしてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのであるとあります。多くの人がイエスの名を信じたのですが、イエス様は何が人間の心の中にあるかをよく知っておられ、彼らを信用されなかったとあります。少しショッキングなことですが、世界のさまざまなところで起こっている問題や私たちの周囲の問題、私がボランティアをしている児童養護施設や母子生活支援施設、難民の問題などを見ると、問題は単純ではないと私は思います。イエス様に救いがあります。しかしみんながクリスチャンになればよいというほど単純ではないのではないでしょうか。今年になってから私の友人知人の4人ががんや難病などでとても重い病気になっていることを知りました。2人はクリスチャン、2人はクリスチャンではありません。そのことは重要ですか。その4人の人たち、そして私はどのようにこのことと向き合えばよいのでしょうか。神様が創造され保持しておられるすべてを理解しようと求めながら、神様の御心真理を探求する営みは どれも大切なことだと思います。社会科学や自然科学、それに人とは何かを考えたり、芸術や文化なども大切だと思います。生命倫理や環境の問題や AI などによって社会がどのように変わっていくかなどということも。一人一人の価値、尊厳は聖書では神様が一人一人を愛しておられることを根拠とすることができると思いますが、クリスチャンの中でも一定しないかもしれません。そして世界で人間の尊厳について一人一人の大切さにとってどのように合意していったらよいのでしょうか。私たちは一人の信仰者としてどう考え行動するかを決断していったらよいのでしょうか。他にもたくさんあると思います。私たちが答えを持っていない問いがたくさんあること、そしてそれはキリスト者として生きる上で、そして世の光、地の塩として生きることを考えるときに責任を持って考えていくべき問題だと思っています。研究する内容はほとんどの場合キリスト者かどうかでは関係ないでしょう。しかしキリスト者が責任を持って問いを持ち神様の前にへり下って研究することはとても大切なのではないでしょうか。皆さんの中にはこれからどう生きていったらよいか迷っている方も多いのではないかと思います。実は私も特に大学院生時代のことを思い出してみるととても不安で精神的にも不安定だったように思います。もしスクリーンにその頃の自分やその内面が映し出されたら直視できないように思います。私が今何か言えるとすると、神様の御心を求めつつもその答えを得ることを急がないことかなと思います。謙虚に日々を丁寧に生きながら求め続けることでしょうか。私も学生時代に社会福祉に関わるかそのまま数学を学び続けるか迷った時期があります。またアジアの人々と共に生きるためにはどうしたらよいかを考えていた時期もあります。その中で数学の道を、そして大学で数学を教え研究をし続ける道を歩んできました。そしてある時から社会福祉のことに関わり、アジアやアフリカの人々と共に生きる道も同時に模索してきたように思います。フィリピの信徒への手紙の1章6節に、あなた方のうちに良い技を始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信している、この箇所と関係した好きな言葉があります。 Please be patient. God is not finished with me yet. この頭文字を取って PBP GINFWMY と書いたバッジも売られています。忍耐してください。神様の私に対する創造の技はまだ完成していませんから。神様の創造の技が今も私たち一人一人のうちに続いていると信じ、その完成への希望を持って謙虚に生きていきましょう。礼拝はカトリックではミサ、派遣という意味です。礼拝の最後には祝祷があると思いますが、そのいずれにも派遣の意味が含まれているそうです。つまり礼拝の最後には送り出されるのです。礼拝の最後はいつも始まりです。行きなさい、 Go in peace。 私は毎週牧師先生の祝祷を聞いてさあ行くかという気持ちで1週間を出発することにしています。1週間は神様の御心を生きることから判断すると失敗ばかりのこともあります。そしてまた礼拝に戻ってきて行きなさいという声を聞いて出ていく。礼拝がそこで完結するものではなく、使命を持って送り出される起点となることを願っています。最後に祈ります。天の父なる神様、どうか私たち一人一人と共にいて、私たちがへり下ってあなたの御心を求め続けることができるように強めてください。そして私たちの日々の歩みの中であなたの御前から迷い出さないように守り導き、そしてあなたの御業によって作り変え、私たちが互いに愛し合うことができるように成長させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。